皆さんこんばんは。夜のシフォンラジオです。このラジオを知らない方も多いと思いますので、はい、ご紹介をさせてください。シフォンはカラコン通販サイト、お寺場から派生した下着ブランドで、大人かわいい下着が盛りだくさんなブランドになっております。下着をこよなく愛するシャンティ熊野2名が、下着の枠を超えて悩めるすべての女性のお悩み相談に乗りたいという思いから、この夜ラジオの配信をスタートさせました。ポッドキャストでお聞きの方は、下着ブランドシフォンのリンクを概要欄に載せておきますので、気になった方はサイトをチェックしていただけると嬉しいです。
はい、
ということで本日も始まりました。お願いします。
はい、お願いします。
いや、今日のちょっとトークテーマはだいぶね、うん、時間かけて話したいんで、ちょっと雑談を抜きにして、
okay.
いきなりトークテーマを発表したいと思います。
はい、
はい。で、今日は日刊スパですね、うん、見つけた記事になっていて、
うんうんうん、
コロナ禍で激変するパパ活、若さを売る女性と疑似恋愛をしたいおじさんの値切り合戦に、はい、という記事です、はい。で、ちょっとこれも要約してみました、
はい。
パパ活という言葉が世にあふれるようになって久しいが、かつて社会問題化した援助交際とは何が違うのか。援助交際という言葉は18歳未満の、売買収を含む売春行為全般を示すもの、うん、一方でパパ活とは高校生ではない18歳以上の男女が第三者に管理されることなく、
一般の自己
決定によって行っているものです、
はいはいはいはい。
効率的なアルバイトとして認知され、もはや当たり前の稼ぎ方、うんうん。最近の傾向としては肉体関係を最終ゴールに見据えるのではなく、うん、精神的、うん、情緒的なつながりを求めるパパも増えているという、
うん、
一般職 OL と結婚したものの、社会人経験の少ない専業主婦の妻を軽く見がち、うん、その上真面目な仕事人間であるがゆえに家庭を顧みず、うん、夫婦の関係は冷え切り、うん、破綻の一途をたどっている、うん、そこにコロナの物跡も合わさり、
合ってる？
家庭の外に癒しを求めるようになったのではないでしょうか。こうした歴史的潮流の中、コロナ禍によって新たに輸入してきた年収400万から700万のミドル年収の男性と、小遣いを稼ぎたい女子によってマーケットは変化している、うんうん、大人の関係を避け、お茶や食事だけのお付き合いに徹する、うん、これ茶飯女子っていうんですかね、の存在が、茶飯女子、茶飯女子の存在がパパ界隈で問題になっています、
は
あ、ある種のプロ彼女ではあれば、うん、接客で相手の男性を満足させようと努めますが、若い自分と同じ時間を過ごすことに価値があると思い込んでいる女性は、ろくに会話を盛り上げようとしません、うん、そんなパパ活女子とコスパよく素人女子とイチャイチャしたいおじさんの値切り合戦になっているのが今の実情です、
うんうん
う
ん、
といった、まあ、ちょっとパパ活の最近はこう変化っていうお話になっているんですけど、
このさ、あの記事、最初の本記事見てるんだけどさ、
はい、
なんかコロナ前とコロナ後のそのなんていうの、市場の変化、
はい、
面白いねこれ。
いや、これ面白いですよね。
お茶が1万だったのがコロナ後3000円になって、
そうなんですよ。
食事が2万になったのが1万になって、セックスが3万だったのが2万になって
る、うん、めちゃくちゃ下がってるんですよね。
ね、でもこれ、このパパ活市場って400万から700万のミドル年収世代のパパ活だもんね、これはね。
そうですね、うん、今回のテーマはもうミドル世代になってるんですけど、
うん
うん
うん、
まあなんかいろいろこう思うところが結構あって、やっぱそもそもその、うん、私たちの世代ってやっぱりパパ活してるのってちょっと、うんうん、まあ、なんだろう、白い目で見られがちじゃないですか。 もしねこの30代前半とかでしてたら、
う
ん、
パパ
活してんのみたいな感じになっちゃうのが、
まあ、パパ活する前しなくていいからね年齢的にしないでも食べれるでしょ。
うん、そうですね、
うん、
そう。でもなんかそれがこう、うん、10代の間では当たり前のアルバイトになってるっていうのが、
うん、
まずその最初を読んで結構びっくりしていて、
うんうん、
実際にこう、うん、ね、ショッピングに、まあ、それこそ難波とか心斎橋の方に出かけて、うんうん、ホテルとかが入っているようなラウンジの横をね、 通ると結構やっぱそういう方々って多いなって思うんですよ、
うんうん、
普通にスタバとか行っても、うん、あのうわ多分この2人パパ活だろうなみたいな、うん、結構いますよね、
うん、いるね。
でなんかすごいパパはめっちゃ楽しそうに喋ってるのに女性はずっと携帯いじってるみたいな感じで、うんうん、あの、うん、何がこれ楽しいんだろうなみたいな、すごい、まあ、
女の子の目的はただ金だもんね。
うん、そうですよね。なんか、うん、そのなレンタル彼女とかとはまた違うじゃないですか本当に、ね、
どうやらやっぱり、はい、非課税じゃないですか、まずパパって
そうですね、
そもそも非課税じゃん。で、
はい、
あと、うん、仕事のようで仕事じゃないじゃん、グレーで。で
そうですね、
あの知人が言ってたんだけど、
はい、
派遣、キャバクラの派遣をする会社をやってる知人がいて、
はい、
で今、女の子たちが全然集まらないんだって。要はキャバクラで働くことしないのよ。それはなんでかっていうと、パパ活すりゃ同じぐらいの額入るから、もうパパ活でいいんだって。
は
っていうなんか背景もあるみたいよ。だってキャバクラで働いたら、
はい、
楽しませないといけないじゃん、お客様を。
まあそうですね、
酒飲んで、
うん、
そう、それがもうめんどい。
はあ、なるほど。って
感じらしいよ。
すげえな。
うん、
へ
え。だから集まんない集まんないって言うけど、ライバルはパパ活女子らしいよ。てかパパ活らしい。
そうなんだ。
うん、
なるほど、それはちょっと興味深いですね。
そうそう、っていう背景もあるみたいね。
へ
え。なんかアプリじゃない、パトっていうアプリがやっぱり大きく変えたんじゃない、市場。
あ、こういったパパ活ってそのアプリなんですか、うん、
あの有名なアプリはあるね、何個かあるけど、パトが一番有名なんじゃないかな。
あ、そうなんだ。もうそれって実際にそのアプリのプラットフォームっていうのはパパ活として歌ってるわけではなくて、うん、あくまでもマッチングアプリの一つっていう感じですか、
う
ん、
そうだね。
あ、でも
アプリの一つだね。
みんなはパパ活として使ってるみたいな。
もう名前がパソだからね。もうアプリ作った人もそういうこと意図として作ってると思うよそこで女の子をパパたちも登録して、女の子も登録して、
はい、
でもちろんその顔をね、まあなんていうの、載せて、で、はい、なんか隠語みたいのが多分確かあったんだよね。で、お食事いくら、なんとかいくら、大人いくらみたいな。大人っていうのがセックスの、隠語なんだよね、確か。
へー。
だから大人にとかさ、大人ごとかさ、やっぱその子のランクに合わせてその見た目とかね、
はいはい、
値段が変わってくるんですよ。
はー。
でパパはそれを見てその子とマッチをして、なんかメッセージのやり取りをして、でなんか交渉、値段交渉するんだと思う。
へー、すごい。
確かにコロナ禍の中ではめちゃくちゃ値切れるって言ってた。
あ、そうなんですね。
うん、ある種の私のなんか飲み仲間っていうか、友達でもないけど、まあまあ、
やっぱ需要と供給の差が変わってるんでしょうね、
うんうん、なんか
今市場にパパ活してる女の子たちがどんどん増えてきちゃってるから、
そうそうそうそう、
そこの値切り合戦っていう感じなんです
よね。値崩れしてるんだよ、値崩れ。うん、そう、需要と供給の、そう、バランス崩れてるね。
だってあのパパ活してる子たちってそれこそその、うん、まだパパ活がまだ流行ってない時代とかは、うん、綺麗な女性だったりとかっていうのも多かったんだと思うんですけど、
うん、
今って
もうピンキリだと思うよ。
本当になんか、え、この子って多分パパ活だけど正直、うん、え、こんな子でもできるの、
普通っぽい子がすんのみたいな感じだよね
そう、なんか、うん、普通に可愛い子もいるけど、うん、V 系みたいな女の子もいるし、うん、めっちゃ太ってる子もいるし、うん、でも可愛くないみたいな。
だからさ、これさ、あのクマさ、
はい、
この このコロナ渦によって新たに流入してきた年収400から700のミドル年収のパパ活じゃん。パパ活の、はい、年収400でもパパ活しようと思えばできるようになったわけだから、うんうんうん、そりゃさ、ね、親がさ1万から3000にさ、そりゃ値下がるよな、
うんうん、でも多分この
お茶で3000円っていう子は年収400から700 の、 そのミドル年収世代の人たちが手出しやすそうな見た目なんでしょ。高値の花じゃないわけじゃんよね、きっと。だからなんだろう、まあ飲食もそうだけどさ、何そのミシュランがついてさ、1人5万とかさ、ワン入れて10万みたいな店もあればさ、
はい、
クイックにファーストフードみたいな感じでマクドナルドとか吉野家もあるわけじゃん。でも同じ食べ物わけでしょ。
うんうんうんうん、
そういうことだよね。だからもう、
なるほどね。ただお茶で3000円もらえたら、まあコスパいいっすもんね。いくら
でも、ね、そしたら普通にバイトしねえわ。
しないっすよね。
うん、1200円1300円の時給でさ、汗水垂らして働くか。
いや本当そうだと思います。
働かねえよな。
うん、でもなんかちょっとこのニュース記事とは離れちゃうんですけど、うん、つい最近、うん、びっくりした話があって、びっくりしたっていうか、うん、私は直接面識ある方ではないんですけど、うん、旦那さんが知ってるんですよね、うん、まあ、私が知ってるというよりかは主人が知ってるんですけど、うん、その男の人の奥さんが隠れて3年間ぐらいパパ活やってて、
うん、
でそれがバレて今ちょっと大事になってるって話を本当に一昨日ぐらいに聞いたんですよ。で、ね、うん、年齢はもう私よりも全然上ですね、女性の年齢は、うん、30、だから2、3とかなのかな、
うんうんうんうん、
でその方って、うん、な看護系の仕事をされてるんですよ、うん、確かあの、うん、普通に看護師かなんかやられてて日中働いてるんですけど、うん、夜パパ活して小銭稼ぎをしてるんですって、
は
あ、で結局なんでそのパパ活をやってたかっていうと、まあ、いろんな理由があるんですよ。やっぱお金のためっていうの、うん、旦那さんのやっぱり稼ぎあんま良くなかったっていうのもあって、うんうん、自分で使いたいものをその使うために小銭稼ぎしたっていうのと、
うん
う
ん、
あとはやっぱりチヤホヤされたいっていう理由があって、
はあ、
そのなんか、まあ、本当にいくらね自分の顔がブサイクだろうなんだろうが、うん、まあ、お金払ってるパパ的には結構チヤホヤしてくれる人が多いから、そこでのこう優越感にめちゃくちゃ浸れる時間みたいな、
うん、
そういう注力性がある、うん、その女性をチヤホヤ今して欲しいからパパ活やるっていう人も結構増えてるらしくて、
うん、
なんかお金だけじゃないんだなみたいな、その気持ちも満たされたいがためにやってる、
まあ、彼女は結婚もしてるしね。
言うたらそうなんですよ。
目的がなんかねちょっと違うよね、
うん、でなんかその例えばキャバクラとか、まあ、レンタル彼女ってどちらかというと楽しませたい、うん、あの、うん、相手の方を、まあ、接客しなきゃいけないから、
うん、
その来たお客さんに対して楽しませてあげるっていう思いだけど、パパ活ってどっちかっていうとお金もらってんのにもらってる側が結構優越感に浸れたりとかもするんだなと思って、うん、そうね、
キャバクラとは全然違うよね。
そうですね、そこがこう、うん、女性のそのストレスフルに働けるって言ったらいいなのかもしれないけど、
そうだね、
というのもあるんだなと思って。
まあなんだろう、キャバクラはお金払ってで楽しませろよっていう感じだけど、
はい、
パパ活はその私と若い私とご飯食べさせてやってんだからみたいな感じのイメージがあるから、なんか確かにポジショニングが違うよね。
確かに違いますよね。なんか、うんうん、そうですよね、全然違いますよね。
全然違う、
接客ではない、またこう自分がこう商品になってるって言ってもなんかちょっと変なんだけど、うん、
商品は商品だけど、うん、なんかポジションが違うわ。
そうですよね、
うん、うん、
だからなんかすごい、ね、で年収400ぐらいの人たちもこうやってパパ活してるってなったらすごいやっぱ幅広いですもんね、
うん、
本当、
うん、いやまあ牛丼だけどなマジでなんかまあいいよ、自分が払える中で、
うんうん、
まあ遊ぶんだったらいいよ、
うんうんうん、
そんな無理してね、 遊ぶわけじゃないから、無理してキャバクラハマってさ、年収400万の人がさキャバクラハマってさ、
うん、
月にさキャバクラ代に10万とかさ使っちゃうぐらいアホなんだったら3,000円でお茶してこいって感じだよね。
確かに、なんかすごい、でもこのパパ活の末路って どういう風になるんですかね。それこそ若い子たちってパパ活してたら就職できないじゃないですか。なんか、ね、例えば水商売とかだったら、まあ、そっちのプロの道を極めるとかもできるかもしれないし、
そうだ
ねやっぱセクシー女優さんとか、なんかそういう、まあなかなかねやっぱ根気のいるような仕事とかに就くような方も多いんだろうけど、そもそもパパ活ってもう、甘えしかないというか、何もできない子たちじゃないですか。まあ、なんかどうやって来てくんだろうなと思って、
多分頭のいい子たちは本当に隙間で、なんだろう、合理的に金稼ぐみたいな感じでやってるんだろうけど、
はいはい、
その私がなんかたまに飲みに行くところにパパ活してる男の人が、
はい、
女の子そのパパ活女子を連れてきたりとかするような時もシチュエーションとしてあって、私はパパ活女子と喋ることもあるのよ。
若いですか？
若い、みんな20歳前後かな。
そのシャンティがいる、その喋って男性のパパ活は、年収結構高めパパ活の
高い。
じゃあ綺麗な女性が多いんですか？
なんかしょんべん臭いけどな。私から見してみればな、私はもうおばはんだからなんだこいつってしょんべん臭ってか思うけど、まあ若い子たちには若い子たちの感性があるから、まあ、あれだけどね。
はいはい、
パパも40歳以上のアッパーで多分年収3000万以上あると思うわ。どこがこの子のどこがいいのってやっぱり私の目線では思うけど、やっぱり若さなのかな。
まあ若さはね、
若い子がいいんだろうね。キモって思うけどね。いつもキモと思って見てるけど。
若さの価値はね、本当に計り知れないですもんね。
いや、それ本当くださいって感じだけど、まあ
確かに、
まあね、そうで、やっぱり一本で食べてるって、パパ活だけで食べてるっていうか、やっぱパトっていうそのアプリを駆使して飲みに行ったり、その呼ばれて行ったり、なんかあと裏引きしてるよね。もうパトのアプリを通さずに一回つながったパパとは直接交渉だよね。
まあそうですよね、そっちの方がねパパ的にもいいですもんね。
そうっていう感じでやってるね。月にいくら稼いでるのか知んないけど、まあ非課税だよね、何度も言うけど非課税。いや、
そうですよね。なんか そこら辺ってその難しいのは、法律的に、その確かに18歳以上のなんていうんだろう、遠行とは違った部分で、法律的には問題ないって言ってるけど、給付課税な部分で、これってね、税金きちんと払えてないから、そこら辺って違法じゃねとか思っちゃうんですけどね。
いや、おそらく違法だけど追えないんだろうね、そこまでのお金で
追えないんだろうね。
そうです
よ、現金ですもんね。
そうで、おそらくもし税務署が動くとしたら、本当にめちゃくちゃなんか売れっ子のパパ活女子がいて、
はい、
その子がインスタをやっていて、TikTok とか、そこにもらったもんとか、生活の派手さとか、もしそれを上げてたら裏取りに行くだろうね。
まあそうですよね。
でもそういうことしない限りは、多分税務署動くにも動けないんじゃない？
国税局が動くパパ活そのプロフェッショナルなんてまだ日本にいないのかもしれないですよね。
な
んか分かんないけど、オクプレイヤーみたいな。まあそこまではね、いないしね、多分。
オクプレイヤーだったら多分ね、バカじゃないからね、うまくやるだろうね。
確かに。そうですよね。
そう。こうね、生計立ててる子いるけど、みんなバカだったよ。パパ活しかしてませんっていう子2人ぐらい見たけど、
はい、
2人ともバカだったもんな。
へえ。じゃあ今だけを生きてる、その若いうちしかできないけど、それも分かってないような方
って、ね、分かってなさそうだね。
そうですよね。で結局そういう子たちって、その、すごい言葉悪いけど、稼げなくなって もう脱ぐしかなくなるみたいな感じになるじゃないですか。
うんね、風俗行くんじゃない？
うん、でね、風俗だってやっぱり若いうちの方が全然稼げるだろうから、
うん、そりゃそうだ、
ね、行ってそれこそ本当に変なプレイしかさせられずに、でもお金あんまりもらえないとか、
うんうん、しんど
い。でもなんか女のゲのゲっていう感じになるのが目に見えてるじゃないですかね、それって、
うん、やっぱり脳みそはちゃんと使おうって感じ。
うん、なんか本当にね、隙間時間でなんか例えばだけど自分の学費を稼ぐために、うん、その学生のうちだけしかやらないとかっていう風に決めない限り、
うんうんうん、
沼ですよね、こんなもん本当に、うん、
だって楽だもん、
うん、
めちゃくちゃ、
いやそうですよね、だってたった1時間2時間で、
うん
ね、
うん、
例えばだけど1万とかね、体の関係なくてももらえちゃってたりとかしたら、
うん、
めっちゃいいっすよね、それ20日やっただけでも20万でしょ、
うん、
コスパいいな。
そうだよ、
うん、そうっすよね、1日に3件ぐらい入れちゃってたら、ね、
そうだよ、そこまで入るのかどうか分からんけどな。
ああ、
ね。
ああ、ね、どうなんですかね。どれぐらい稼いでんのかな。うん、20万ぐらいはでも月に稼いでたりするんですかね。
あの、その子のレベルにもよるんだろうね。
ああ。
あと飲みに呼ばれるといくらなんだろう。
ね、本当ですよね。
うん。
プラスで飲み代払ってくれてお金ももらえてタクシー代もらえるってことですよね。
いやそれはもうその子によるんじゃないの。
あ
とその、そうか、そのパパにもよるんじゃない、そのパパの遊び方が慣れててなんかいい人だったらあれじゃない。
あとなんかめちゃくちゃ気になってたのは、
うん、
あの単価の問題もあるんだとは思うんですけど、お金があるパパ活をやってる人たちって、うん、なんでそういうお店には行かずに素人の子たちと遊びたいんですかね。
うん、
そこって どういう考えなのかなってずっと思ったんですよね。ま
あ、プロに疑似恋愛したいんでしょ。やっぱプロは嫌なんでしょ。
ああ、お店に行くんじゃなくて、
お店に行ったらもういいこと言ってくるに決まってるし、まあプロだからね、やっぱこなれてるしね。
うんうんうんうん、
素人がいいんでしょうね。
なるほどね。
私的には素人のそのセミプロみたいな子たちが一番腹黒いと思うけどね。
確かに腹黒そうだな。
セミプロが一番腹黒い。
うん、そうですよね。もう自分が一番だと思ってる感じですもんね。
そうよ、うん、
そうですよね。なんか本当自分中心に回ってる感じでしょうね。そういうインスタグラマー系の子とかもそうだけど、
そう、楽じゃんだって。アフェやっといてさ、アフィやってそんでもう勝手にお金入ってきてさ、ちょっちょってなんか案件でさ、なんかご飯食べに行ってさ、化粧品もらってさ、美顔器さアップしてさで3万もらってさ、で美顔器ももらってさ、ダースみたいなさ、そんな感じでしょ。
ね、そうっすよね。なんかその手間に使っちゃったら本当に戻れないだろうな。マジで金持ちの人ゲットするしかないですよね。結構
金持ちのちゃんとした金持ちはそんなやつ好きじゃないから。
うん、そうか。
うん。
ね、60歳ぐらいの人とかだったら結婚できそうじゃないですか。でも、う
ん、いけるかもね。あのドンファン的な感じだったらいけるかも。
確かに。
たださ、キモいおっさんのさ、ずっとさ抱かれてさ。金は手に入るけどさ、ね、本当にそれ幸せなの？
いやー、幸せではないっすよね。わかんないけど幸せではないだろうな。
そう思うよね。
なんかでも本当に何でもこうなんか ビジネスって言ったら変だけど、本当になんか作り出す、うん、人って すごいですよね。こういうパパ活も誰が始めたのか分かんないけど、
うん、まあなんかね、パトっていうさ、あのアプリちょっと、うん、あの調べてみて、面白い。
分かりました、
うん、
へ、それはあれですか、女性だったら無料で登録できるとかなんですか。
できるできるできる、もちろん。
そうなんだ、
うん、
すごいな、
面白いよ。
登録したことあるんですか。
や、ない。登録はしたことないけど、はいはい、男性側から、女の子を選ん一緒に選んだことはある。
すごい、うん。それって顔写真は載ってるんですか？
載ってる。もちろん載ってる。
それはなんかあのガチな写真ですか？それともあのこれ嘘だろみたいな。
あのそれは人それぞれだよね。だからめちゃくちゃ加工しまくってる子もいればなんかそうじゃない子もいるからこの加工やべえなってこれはやめようって多分違うのバケモン群像とかそんな感じ
それでもパパも吟味できる目持ってるんですかね。すごい
もちろんだからパパもきちんと吟味できるような目を持ってないとダメだよね。
そうですよね。なんかそれこそおじさんってそういうの分かんなそうだけどプロのパパはちゃんと分かるんだろうな、うん、
わかると思うよ。うん、
まあ、ある程度そうですね。お金持ってる経験値も高いような人はわかるんでしょうね。
うんうん、うん、何事も経験だよな。
そっから奥さん探したいとかって人もいるんですかね。
いないと思うよ。
あ、じゃあ本当にもうただただ遊びというか、うん、暇だからちょっとみたいな。
うん、特にパトで結婚相手探すなんてことは。
はい、
ないんじゃないかな。たまたま出会って、本当に恋して結婚するっていうことはあるかもしれないけど、結婚相手を探しにパトに行くっていうのはなんかなさそう。はいは
い、そうなんだ。
うん、
いや本当すごい時代だな。これ10年後とかどうなるんですかね。うん、パパ活って言葉はまた消えてるんだろうな。
うん、多分ね、また違う遊びの活動が出てるんだろうね。うん、
そうですよね。
うん、
なんかま。変な話、逆に今度はママ活がもっと浮上して、
あの
若い子たち、若い男の子たち、
はいはいはい、
ね、お金払った、
ね、ママ活もあるもんな。
うん、
私逆にママ活市場わからんわ。
ね、ママ活なんてまだまだその女性の年収もそこまで高くないから、うん、そこまではね、割合的には多くないんだろうけど、
うん、
でも全然ありますよね、多分。
うん、
うーん、いやー本当に面白いなこういうのって。
お金をもらえるのはママ活で、洋服とかアクセサリーなど、はい、物をもらえる場合は姉活っていうんだって。
え貢いでもらうっていう感じか。うん、まあ今だって男の子とかも結構かわいいっすもんね。
うん、
あのなんかやっぱきちんとしてるじゃないですか。みなりもすごいやっぱ美に気使ってたりとか、
うん、
若い子たち見ててキラッキラしてるもんな。可愛いなってやっぱ思いますもん。
ママ活のアプリはシルクっていうママ活アプリがあるらしい。
あるんですね。
うん、パトとシルクだね。
うわーすごい。
は
あ。男の子の方が気使ってくれることが多そう。
そうだね。大学生の男の子が多いらしいよ。
そうですよ。なんかちょっとこう、うん、なんて言うんだろう。まあ、ちょっと背伸びしてる感じの子とか多そうですもんね。
うん。
うん、で、ある程度顔は良くなくてもそういう配慮ができてたら、
ね、そうだね。
あ、なんかお金
やれる、やれそう、やれそう。ママ活ちゃんと成り立つ、
うん。思っちゃう女性は多そう。なんか本当になんだろう。ジャニーズジュニアとか追っかけるのの素人版みたいな感じでできそう。
うん、なるほどね。
まあそうですね。だってホストとかに貢いでる子たちとか、
うんうんうん、
もう結局なんかパパ活とかやってるじゃないですか。
そうだね。
そこがねやっぱりすごい額になっちゃうから、じゃあ素人でいいやっていう子もどんどん増えてきて。
そう
そうですよね。
普通にそうだよね。で、まあ一緒だよね。
うん、
だから
その確かにそうですね。うん、なんかママの世代じゃなくてもやってる人多そう。
うん、
うん、普通に20代後半とかでも。
うん、そうね。姉活、うん、それが姉活か。
姉活、
うん、
普通に多そうだな。
うん、
でもね、肉体関係を最終ゴールに見据えなくて、その精神的なつながりを求めてるっていうのもまたちょっとこう変わってきてますよね。
うん、そうだね。
うん、なんか男なんてみんな体じゃないのかなとかって思っちゃうけど、
いや、
じゃない
ね。なんかちょっとそこは変わってきたんだねと思って私も。
うん、
うん、
肉体関係がないならいいかなって思う女の人も増えそうです
よね。そうそうそう、だからお食事とかお茶とかさ、うん、それで家3000円5000円って美味しいよね。
そうですよ ね、 なんかね、ちょっとこうね、かなんかこう手つなぐぐらいだったら全然こういうキモいおじさんでもいけるとかっていう人いっぱいいそうですもんね、うん、普通に、
うんうん、いそういそう。
かといってね、ベタベタ触ってくるわけでもないだろうし、
うん、そうそうそうそうそう、うん、そう、
リアルホテルに ね行くわけでもないだろうから、
うん、いいね、
うん、いや本当に面白いわパパ活、うん、ちょっとまたパパ活の情報があったらこのラジオでもパパ活情報を発信して、うんうん、
私もね
行きたいと思います。
はい、あのリサーチしておきますよ、まあ、年収400か700のパパ活してる人知らないからちょっとアッパーフォー
マル、うん、上のガチパパ活の実態みたいな知りたいですね。
そこは任せてください。
楽しみにしてます。
お任せあり。
いや面白かった。はい、ということで、
はい、
概要欄にリンクを載せておりまして、そちらからお便りをお送りいただくことも可能です。本当に些細なお悩みでも大丈夫ですので、はい、ぜひお便りいただけると嬉しく思います。
はい、はい、
ということで本日はここまでです。また次回お会いしましょう、はい、さよなら、
さよなら。